19章には残りの部族のこの相続地のことが出てきます。一節のところを見るならば、2番目のくじはシメオン、すなわちシメオン部族の種族に当たったというふうにこのくじを引いて、そしてそれぞれの部族に分割されていくということになったわけです。これはすべて申命記33章のところにこのモーセがこの自分自身は入ることはできないけれども、そのところにイスラエルの部族ごとに彼は祝福を祈り、そしてまた神様の御心はこのくじ引きで分配していく、そのくじに当たるというのはただ単なる偶然ということではなくて、そのところにまた神様の御心が表される。そしてイスラエルはその約束の地を分割していったわけです。そしてまたダン部族においてはこの戦いがあったわけなんですけれども、彼らは主によって勝利し、そして約束の地を彼らはまた受け継いでいくということができました。そして最後にはこの特別な神様の計らいがあったわけなんですけれども、それは49章9節のところを見ると、イスラエルの子らは自分たちの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。50節にはエフライムの産地、彼はエフライム族であったわけですけれども、その中のティムラテ・セラフを彼に特別に与えたわけなんですけれども、それもまた彼はその主の命によりとあるわけです。自分たちで決めたというわけでもないわけですし、そしてまた勝手にやった主の命令、主の命に彼は従った。そしてそこに彼は立てていくことができたわけです。私たちも何によって行動するんだろうか、自分の思いなんだろうか、人の意見を聞いてなんだろうか、そうではなくて主の命に従って、主が修行の地を与えてくださり、そしてまた私たちはそれを得ていく。このようにヨシュアは民を率いて、そしてこの約束の地での戦いを勝利していくわけですけれども、すべては主が命じられた通りのことを彼は行っていったわけです。そして51節においては、祭司エルアザル、ヌンの子ヨシア、そしてイスラエルのその諸部族の一族の頭たちがこの城で会見の天幕、この主の前でくじによって割り当てた相続地を彼らは得ていくことができたわけです。ですからこれらはすべて民主主義で彼らが話し合って決めたというのではなくて、もう主の前でくじによって割り当てた相続地である、神様が彼らに与えられた、彼らは地の割り当てを終えたということであるわけです。私たちは何よりも主の御心に従っていく。そうでなければ勝利を得ることもできませんし、また平安喜びもない。私たちは何よりも神様の御心が何であるのか、そしてまた主に委ねて勝利を得ていくものとさせていただきたいと思います。